この時間は加藤勝信厚生労働大臣にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こんばんは。
お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。新型コロナウイルスの対策についてなどお話伺ってまいりたいと思います。感染の流行のピークを下げて患者の増加のスピードをなだらかにするという政府の新型コロナウイルス対策の基本的な考え方によりますと、現在はどのような段階だというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
はい、専門家会合でですね、状況の認識もしていただいております。で、現状は複数の地域で感染経路、どこからこうつなが感染が広がってきたかわからない、そういった事例が散発的に見られるということ、それから一部地域には小規模の患者集団、ある方を中心としたですね、これはクラスターって言い方してるんですけど、それの発生が確認されていると。しかし一方で、じゃあ大規模な感染の拡大が見られるかと、そういう状況ではないというのが今の認識であります。で、その上で感染拡大のスピードをしっかり抑制をしていく、特にそのクラスターと申し上げました、クラスターが次のクラスターを生み、それが大きくなっていくって、それを抑えることが非常に大事だということをこれまで専門家会合で示され、そのためにもこの 1,2 週間がその抑えを込んでいく、まさに患者の増加スピードがですね、高まってしまうよう高い山になっていくのか、はい、それとも抑え込むことによって低い山にしていくのか、その分岐点にあるという認識が示されたということですね。
今現在大規模なイベントの自粛ですとか、学校も休校ということになっていますけれども、こういった自粛の要請というのは一定の効果というのはどうなんでしょう、感じていらっしゃいますでしょうか。
で、そういう認識の中で政府として2月25日先月に基本方針を作らせていただいて、今こういうことをやってます、さらに強化します、それからさらに患者数、いわゆる感染者数が増加した場合にどうしますかという基本的な方針を示させていただきました。で、加えて、総理からですね、大規模イベントの、自粛、延期とか規模縮小とか中止とか含めて検討してほしいということと、それから小中高等学校の臨時休業、それからさらには水際対策の強化、こういったことも打ち出す中によってですね、今申し上げたこの 1,2 月においてしっかりとした感染防止対策をやっていこう、こういうことです。
今現在の会社にお勤めの方ですとかは、在宅勤務ですとか時差出勤ですとか、できることから始めていこうという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それがいつ頃まで続くんだろうかというのは、いろんな方が疑問に思っているところでもあると思うんですが、その目安というのはあるんでしょうか。
やはり感染防止をしてから、一定効果が出るまで、これ2週間ぐらい見る必要がある、
はい、
すなわち感染して発症して、発症した方が今回で言えば新型コロナウイルスの患者だっていうのはこう分かるまでに10日から2週間かかるんですね、
はい、
で、したがってその動向を見ていかなきゃいけない。そして見るためには情報を集めて分析をしなきゃいけませんから、さらにそれから1週間かプラスアルファ必要だ、やっぱりそういう判断を踏まえた中で次どうするかということを考えなきゃいけないと思います。したがってそれまでの間、まずお願いしているのは、風邪症状があったらもう外出は控えてくださいということをお願いをし、それからやはり密閉空間とか、人がそこに密集、多くの人が密集をしていて、もうワイワイガヤガヤですね、お話をされているような、そういった空間をぜひ避けてほしいというようなことも専門家からですね、申し上げているところでありますので、また一般の方については、一番大事なのは手洗いなんですね。手洗いをきちんとやっていただく、それから自分が風邪症状でもしかしたらと思ったら、マスクを着用することによって他の人の感染を防いでいただく、そういった努力を皆さんにはお願いをしているところでありまして、そういった努力も含めて、この短期で全てがですね、感染が防止ができるわけではありません。一定期間かけて、しっかりと取り組んでいく必要がある中で、あとメリハリをどうつけていくのかということが非常に大事だと思います。
はい、感染の有無を調べる PCR 検査が保険の適用になりましたけれども、現在はどのような人がどういった方法で検査へと至るのかというのを改めて教えていただけますでしょうか。
先日もですね、診断の目安というのを出させていただいて、風邪症状がかなり長く続くというのが今回の新型コロナウイルスの特徴と言われているので、4日、要するに風邪症状、熱があったり咳があったり症状が4日以上続く場合には、ぜひ必ず受診をしていただきたい。ただ高齢者とか基礎疾患のある方ですね、こういった方はもう2日ぐらいで受けていただきたいとい ということをまず申し上げています。じゃあどうやって受けていただくかということなんですけれども、それぞれの地域に帰国者接触者相談支援センターというのがあります、
はい、
基本的にはもう24時間で対応していただいてますんで、まあ、そこへご連絡を取っていただいて、最寄りの帰国者相談外来という特別の外来がありますから、そこで受診をしていただき、そしてその先生が、あ、これは疑いがあるから検査すべきだと判断していただいたものをやる、先ほどあった PCR 検査をしていただいて、まあ、陽性か陰性の判断をしていただく。ただこれまでそこの流れがですね、ちょっとこう滞っていたんじゃないかという指摘もありましたんで、
はい、
まあ、我々いろんな対応させていただく一つとして、これまでは医師が判断してから検査に結びつく間に、まあ、保険証の了解を得るという手続きがありました、
はい、
でこれを今度の保険適用することによって、それを得ることなく直接発注できる、まあ、こういうことでもありますし、同時に発注先は民間の検査機関ということになると思うんですけれども、まあ、そこの能力も活用されていく、またそうした皆さんがさらに能力の拡大を図っていただける、まあ、こういうことも期待しているところです。
例えば今後そのかかりつけ医ですとか、普段その通っているようなクリニックなどの一般の医療機関との連携というのも、これは重要になってくるんでしょうか。
基本的に今の状況であれば、先ほど申し上げた流れでお願いをしたいと思いますけれども、はい、まあ、高齢者の方を中心に、まあ、普段自分の病気でかかりつけ医の方がいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方ともよく相談をしていただきながらですね、またかかりつけ医と先ほど申し上げた帰国者接触者外来のお医者さん、まあ、地域ではもう皆さんお医者さん仲間でつながってますんでね、まあ、そういった連携も取っていただいて、適切な対応を図っていただきたいと思います、
はい、そして今なかなかマスクを買うことができないというので困っていらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、現在行っている政府のそのマスク対策についてどのようになっているでしょうか。
マスクのですね、7割ぐらいが特に中国を中心としたところから輸入をしてました。でそれがまあ一時止まりました。それから1月にはかなり在庫があったんですが、もうそれがもうあっという間にまあはけてしまったということで、今では皆さんがドラッグストアと行くとですね、棚が空っぽという状況であります。まあ一定程度は供給はされているんですけれども、まあそういった中で国産のメーカーにも今24時間フル操業をお願いをしております。それから輸入の拡大もいろいろ手を打っております。まあ、さらにちょっと時間かかりますけど、設備を拡大してですね、生産量を上げていこうとする、うん、そうした企業に対してはそうした設備拡大に対する助成装置というのも設けています。まあ、さらに昔布マスクってあったじゃないですか、
はい、
今のマスクは不織布のマスクは、これは基本的には1回限りが多いんですが、布マスクであれば何回も洗って使うこともできます。まあ、そういった布マスクの生産もお願いをしていくというようなことを含めてですね、特に布マスクは約2000万枚これを作っていただいて、それを例えば介護施設とか障害者施設、保育所、まあ、そういったところにお渡しをして、少なくとも1人1枚は渡るように今対応させていただくと、また今ネットで高額販売みたいなのがありましたね、はい、やっぱりこれは法律に基づいてですね、それも禁止をしていくっていう対応を取らせていただく。それから地域によってはもう不足しているというところは、これは国民生活安定緊急措置法って、まあ法律に基づいて国が改定をしてですね、そこへ回すとか、まあ、あるいは国や地方自治体が持っている備蓄分をそういったところに放出をしていく、まあ、あらゆる手段を使ってですね、不足分をできる限り補っていこうということで努力しています。
最近はデマですとか、まあ、不確かな情報というのも出回るようになってしまっていますけれども、その厚生労働省や政府からの正確な情報を受け取るためにどういったことをしたらいいかというのも教えていただけますでしょうか。
やはり大事なことはですね、よく正しく恐れてくださいということを申し上げているんですね。ですからそのためにはきちんとした情報の提供を私たちも努力をしていくということで、まあ、ネットを見る方もおられますし、ネットにそんなにアクセスするのが得意でない方もいらっしゃいますので、まあ、様々な手段を使いながらですね、この新型コロナウイルスの病気ってどういうものなのか、どうやったら予防できるのか、仮に疑いがあったらどういう対応すればいいのか、まあ、そういったことを中心にですね、しっかりと情報の提供に努めていきたいと思います。
すみません、最後になりますけれども、この番組を聞いているリスナーの皆さんに一言いただけますでしょうか。
はい、ぜひお願いしたいのはですね、先ほど申し上げた 風邪症状がある方、これは必ず休んでいただいてですね、やはり他の方に感染をすることを防いでいただくっていうお願いをするとともに、まあ、私どもも今いろんな対策を打たせていただいております。例えば学校を休業すれば子どもさんが家にいてですね、その子どもさんを見なきゃいけないために自分は休まなきゃいけない、まあ、そういったことから生じる課題、これについては政府は挙げて対応していきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん方のご協力を、そしてやはり最初に申し上げましたけど、新型コロナウイルスの戦いですね、これ政府だけでできるわけではありません。医療関係者やそして国民の皆さんの力と一緒になって戦って、しっかりと日本におけるこの感染をしっかりと抑え込んでいきたいというふうに思っております。
この時間は加藤厚生労働大臣にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。